この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。台湾カーボンクレジット取引所が1年半で5件、わずか69トンしか成立しなかった。多くの人の第一反応は市場が機能不全に陥ったというものだろう。だが私は全く逆の判断を提示したい。これは失敗ではなく、制度設計が成功した証拠だ。同じ1トンの炭素が今日の台湾では3つの価格で存在している。政府に支払う炭素付加金は1トン300元、取引所でカーボンクレジットを購入すれば3000から4000元、 EU の CBAM 炭素国境調整メカニズムで換算すると約2779元になる。政府が300元という価格を設定することで企業に対してこう伝えているわけだ。資金は自社の工場の脱炭素化に投じるべきであって、他社の削減量を市場で買って帳尻を合わせるためではないと。問題は大多数の企業が未だに300元で自社のスプレッドシートを計算していることだ。実際のケースを見たことがある。排熱回収システムを導入すれば年間1000トンの削減が可能で、投資額は1000万元。300元で計算すると炭素の価値は年間30万元にしかならず、回収に33年かかる。そのままプロジェクトはお蔵入りになった。しかしその企業が自社の内部炭素価格を CBM の2779元の水準まで引き上げると決断すれば、同じ設備投資がわずか 3.6 年で回収できる投資不可能が投資可能へと変わるのだ。鍵は企業自身が決断するという4文字にある。私はこれを炭素経済思考と呼んでいる。カーボンクレジットは脱炭素化ではない。脱炭素化を実現するのは企業の経営管理とサードパーティーによる検証だ。答えは政府の価格タグの上にあるのではなく、各企業自身のスプレッドシートの上にある。